ヨハネの黙示録第3章の7節から8節。フィラデルフィアにある教会の天使にこう書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持つ方、この方が開けると誰も閉じることなく、閉じると誰も開けることがない。その方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私はあなたの前に門を開いておいた。誰もこれを閉めることはできない。あなたは力が弱かったが、私の言葉を守り、私の名を知らないと言わなかった。以上です。何か新しいことをですね、しようとするときのですね、大江教会のですね、全員じゃないですけど、一部からいつも同じ答え、同じ言葉をですね、聞きます。何という言葉を聞くかっていうと、説明しろというですね。もうこれはもう私赴任してきてですね、いつでもそうなんですよね。何かあるたんびに説明しろ、説明しろと言われるんですね。なので説明することは大切なことですからですね、きちっとですね、丁寧に説明してきたつもりでなんです。修法に書いてみたりですね、説教で言ってみたりですね。でも何回説明してもですね、また説明しろって言われるんですよね。理解することをですね、理解できないのかなと思うと、そうじゃないんだと思うんですよね。で、何回もですね、説明しろ説明しろって言われていると、理解していただけていないっていうことじゃなくてですね、多分説明してくださいという意味が違う。最近ようやくですね、5年目にして分かりました。説明しろっていう意味のですね、意味はですね、ちゃんと説明して理解したいっていうことではないんだなとですね。それは何かっていうと、多分自分が知らないっていうことに抵抗がある、知らされてないっていうことに抵抗があるって、それだけなんだろうなと。ですからですね、最初にだから言えばですね、それでもですね、ダメかなと思いますけどもですね、自分の知らないところでなされているところに抵抗があるというとなると、それはですね、説明する側の、ですね、責任ではないんですね。受け取る側の責任の方の方が多いんだなですね。ですから何を説明してもですね、多分受け取れないっていうことはですね、説明するのがあれではなくして、自分が知らない、自分がそこにいないっていうところに抵抗がある、そのことを解消しない限りはダメだというふうに思ったりもします。でもですね、説明する側の方のですね、私としてみればですね、説明しろって言われるんでなくして、一緒にやりたいから教えてって、その言葉の方がいつも聞きたいなと思うんです。一緒に新しいことをやりたい、一緒にですね、この宣教をしていきたい、またこの教会をもっとですね、活発な教会にしていきたい、高校生がもっともっとたくさん来てですね、カフェでですね、もう溢れてますから、それ以上にですね、ちょっともっと大きな空間にしたい、そういう空間にするためにはどうしたらいいかということを一緒にやりたいので、教えてくれ、考えていきましょうという、その言葉の方がですね、聞きたいかなと思いながらですね、昨日も会議に出ておりました。で、ヨハネの黙示録には7つの教会に宛てた手紙が書かれてあります。エフェソ、スミルナ、ペルガモン、ティアテラ、サルディス、フィラデルフィア、そしてラオディキア、この教会のに宛てた手紙が実は黙示録の中に書いてあります。その中でもフィラデルフィアの教会というのは高い評価を受けています。最終的に救いに至る道がすでにですね、フィラデルフィアの教会には開かれているんだ。それはなぜかっていうと、キリストの言葉に心を開き、信仰に固く立っているからだ。こういうふうに黙示録は書いてあります。フィラデルフィアの教会だけはですね、キリストの言葉に心を開いている、そして信仰に固く立っている、だから何を言われてもですね、ここは救いに開かれているのだというのです。先週にですね、本屋さんにちょこちょこっていったビジネスの本がありましてですね、行くとですね、だんだん傾向がですね、どんどん変わっていくんですね。よく聞ける人間にとかいう話になってたりですね、よく、提案できる人間にとか、いろんなテーマがですね、日に変わるんですが、この前はですね、説得するなっていうですね、本があったので、と思いながらちょっと見てます。それで何て書いてあったかというと、誰も説得によって人を変えることはできない。はあっていうですね、説得によっては人を変えることができない、 なぜなら、すべての人は固くガードされた心の変化の扉を持っておって、その扉は自分の中からしか開けることができない。これをですね、わきまえとかなきゃいけない。あ、そうだなと思うんですね。説得によって人は変えられない。変えられとするんだったら、自分が扉を開けない限りは、絶対その言葉を聞き入れようとしないのだと。説得や感情に訴えることによっても、その扉を他人が外から開くことはできない。このことを認識しなさい。ですから、自分が変わらないとわからないということなのでしょう。自分がですね、説明しろというんでなくして、自分の方から聞きたいという、そういう扉をですね、開けない限りはですね、何を聞いても同じなんだな。そう思うと、そこにあるのは何かっていうと、自分中心の見方でしかないんだ。これがやっぱり信仰にとっては一番ですね、いけない見方なんですね。私たちは常にキリストの御言葉を中心にっていうのをいつも言われている。キリストが何をされるか、キリストがどう言われているか、キリストが私たちに今日ですね、何をせろと言われているか、それが一番大切。自分がっていうところをですね、なくさないとですね、人の話も説得も何もですね、聞けない。そういうふうに思っています。ダビデの鍵を持つ方っていうのはイエス・キリストのことです。イエス様の御言葉を受け入れるときに自分の扉を自分で開けるしかない。私たちは自分で自分の扉を開けたからキリストをですね、受け入れてクリスチャンになったのです。その時のことを思い出して、その喜びを思い出されると、信仰というのは自分の扉を開いて受け入れること、そしてその中でキリストと共に歩んでいくこと、それが一番大切なんだろうなというふうに思います。お祈りいたします。天の父神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちの人生、一度イエス様に心を開き、イエス様を受け入れ、その扉を開けました。どうかそれを自分中心に閉じるのではなく、常にキリストと共に、キリストの言葉によって生きていくことのできる信仰者でありますように。これから始まりますさまざまな計画が、主の祝福のうちに行われていきますように。私たちは今、新しい集会室の建築のために話し合いを始めました。どうか主の御心がここになりますように。まだ私たちにとっては何も先が見えてきませんけれども、しかし主がこれをなされると信じて歩み、そして計画を立て実行してまいります。どうかこの計画の上に豊かな主の祝福を与えてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、悩みに直面している方々には主の慰めと、そして導きがありますように。今週は長崎で中高生キャンプが開かれます。どうか事故や怪我がなく、平和について中高生と共に学ぶことができるように、このプログラムを祝福してください。準備をしているすべての方の上に豊かな主の祝福がありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。